皆さん、おはようございます。皆さんは先週の連休をどのように過ごされたでしょうか。連休、3連休お休みだった方もいらっしゃるかもしれない。また連休、いつも通りに仕事をされてた方もいらっしゃるかもしれません。私は5月3日の夜に一人で、ロードショーに行ってきました。今までは家内と一緒でないと夫婦50割引の恩恵を受けることができませんでした。けれども昨年末から60歳以上のシニア割引を手に入れることができましたので、もうこれ以上家内の都合に合わせたり家内の趣味に合わせて一緒に行く必要がなくなりました。やっとこの年になって一人で映画に行けるようになりました。子供の頃は両親に連れられて行って、学生の頃は友達と行って、結婚してからは子供の趣味に合わせて、そして家内と行ってたんですけども、やっと一人で、映画に行くようになりました。何を見に行ったんでしょうか。先月4月29日より公開されている SF アクション映画キャプテンアメリカシビルワーを見てきました。今回はどうしても5月6日までにこの映画を見に行きたいと思っていました。その理由は、今回珍しく本場のアメリカよりも1週間早く日本で封切りになりました。ですからアメリカの友達にですね、いつも負けてるんですけども、今回は先に見たぞということが言えるので自慢できるので、3日になんとか夜行くことができました。連休中ですね、お仕事をされた方、映画鑑賞する暇もなかった方のために1分30秒の予告編をご覧になっています。続きは映画館でぜひ待ってください。アメリカのコミック雑誌のスーパーヒーローはあまりよく
How about another recruit? He's raring to go. Gotta put a little coffee in him, but he should be good.
切れるか。はい、切れる。日本におけるコミック雑誌のスーパーヒーローといえば、古くからは鉄腕アトム、鉄人28号、エイトマン、サイボーグ009、まあ、この辺を聞いて名前を覚えている方はもう50歳以上の方だと思いますけど、アメリカのコミック雑誌のスーパーヒーローはもう1940年代戦前からこのキャプテンアメリカ等がですね活躍していました。スーパーヒーローであるキャプテンアメリカやアイアンマンだけでも十分にこのアクション映画を楽しめるのに、今回初参加のスパイダーマンを含めてマーベルコミックのスーパーヒーローたちが10人集まる大変賑やかなアクション映画になりました。この正義のため悪と戦うスーパーヒーローたちに大義の一致がなくなると、お互いに敵対し合って、この映画のように仲間同士で2チームに連日分かれて 熾烈な戦いを繰り広げることになってしまいます。なんでこんな映画を皆さんに今朝日曜日の朝礼拝で見ていただいたんでしょうか。新約聖書のヨハネの福音書17章には主イエスの祈りが記されています。最初の1節から5節では、父なる神の栄光を表し、神がご自身に与えてくださったすべての人々に永遠の命を与えることができるようにと、そして人々が唯一誠の神と救い主イエスキリストを知り信じることができるようにと主イエスは祈っています。そして続く6節から19節では、主イエスはご自分の弟子たちのために、11弟子のたちのために祈っています。17章の11節をお読みしたいと思います。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。また17章の、今朝の聖書の箇所である17章の20節から26節では、主イエスの福音を伝えるために使わされた弟子たちのための宣教の働きを通して救われていく将来のキリスト者たちの一致について祈っています。現代の私たちキリスト者のための主イエスの祈りです。なぜこのように主イエスは弟子たちの一致を一番大切なこととして熱心に祈られたのか、その理由をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第三礼拝へ導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ヨハネの福音書17章20節から26節を見てまいります。お開きください。まず主イエスは17章の17節で、弟子たちが真理、すなわち神の言葉によって性別され、神が御子イエスキリストをこの世に使わせたことと同様に、主イエスが弟子たちを福音宣教のために使わされるように祈っています。そしてご自身も真理によって捧げられ、性別され、宣教に出かける弟子たちをも悪から守ってくださいと父なる神に祈り求めています。20節では、弟子たちの宣教の働きを通して、主イエスを救い主として信じ、受け入れる者たちのために祈っています。この世へ派遣される前から、弟子たちの働きが用いられ、実を結んで、将来救われる者が与えられることを確信して、主イエスは将来のキリスト者に向けてこの祈りを捧げています。17章の20節。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。祈っています。主イエスの祈りは大変具体的です。イエスは将来の弟子たちがすべて一つとなるように祈られました。教会における一致、キリストを主として信じ従う者たちの一致は自分たちの努力によって獲得されるものではありません。みんなが努力して、みんなが 一生懸命働いたから一つになるということではありません。主イエスが父なる神に祈られた結果として現代の私たちキリスト者に与えられているものだからです。主イエスがこれほどまで信徒とそして教会が一つとなることを祈られたのに、教会の歴史の中で起きたさまざまな分裂分派、そして不一致は、先ほどのスーパーヒーローたちがそれぞれの正義を強調しすぎたために一つとなることよりも自己主張を選んでしまったことと似てはいないでしょうか。父なる神が御子を愛しておられたように、この世を愛しておられたので、この世を救うために御子を救い主として使わせてくださいました。自分が正しいという正義を主張する前に、愛をもって一つとなることを、一致を求めることができれば、主イエスの祈りの答えが成就していきます。ですから主イエスは一つとなることを求める祈りの中で、父なる神の愛を忘れずに祈っています。17章の23節、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。主イエスの体である教会を立て上げるキリスト者の一人一人がお互いの一致を一つとなるということを求めるならば、必ずまず神の愛に基礎を置いているかどうかを確認する必要があります。神学的な解釈の違いや教義的な理解の違いを比べて、どちらが正しい、どちらが間違っていると主張し合うのではなくて、父なる神の愛によって教会が建てられていること、神と御子イエスキリストの愛によって教会が建てられていることを最初に確認することができれば、主イエスが私たちに命じられたように互いに愛し合うことが一つとなることへの道であることがわかります。そうすれば、そのことを通してこの世が神の愛に根ざした教会の栄光を見て、そしてキリストを主として信じることができるようになります。2番目に17章の24節26節を見ていきます。24節でイエスはこのように祈っています。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。このように父なる神と御子イエスが一つであるように、主イエスとすべてのキリスト者が永遠に共にいることができるように祈られた主イエスが、ヨハネの14章の3節で弟子たちに教えられたのは、主イエスがいつまでも信じる者をすべての者と共におられるための約束であり祈りであることがわかります。14章に戻って14章の3節にします。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。主イエスの祈りは、父なる神と愛が世の始まる前からすでに存在している、そのことを伝えています。父なる神、御子イエス、そして御霊における三位一体の関係は、この世が創造される前から永遠に存在していたことがわかります。このことはすでに主イエスがヨハネの福音書の17章5節でこのように教えています。祈っています。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたの栄光で輝かさせてください。父なる神の栄光と神とキリストの愛ある関係は、すでに世界が存在する前からあったこと、そしてこの神の栄光を信じる人々がその栄光を見ることができるように、主イエスは24節で祈っています。 あなたが私を世の始まる前から愛しておられるために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。栄光を人々が見るようになるためですとイエスは祈りました。ここで使われている見るという言葉の言語には、ものをじっと見つめるとか熟慮するという意味があります。ただ見るだけではなくて、観察する、注意深く観察する、そして栄光の中で神の栄光をただ見るだけではなくて、よく見て体験する、栄光の中で一つとなる体験をするという意味が言語にはあります。ですからこの祈りは、将来の父なる神の愛と栄光を信じる者すべてが、神が御子イエスに与えられた栄光と愛を一緒に体験でき、見ることができるようになるという素晴らしい祈りです。最後にまとめていきたいと思います。冒頭でアメリカのコミック雑誌のスーパーヒーローたちが、それぞれの正義のために一致できずに、一つになることができずに、熾烈な戦いを繰り広げた最新版の映画の予告編を見ていただきました。日本の歴史をたどってみますと、日曜日の夜ですね、夕方、NHK の大河ドラマ「真田丸」を毎週楽しみに見ておられる方もいらっしゃると思います。関白秀吉のいる大阪に来た主人公の真田信繁は、大阪城で秀吉の有能な家臣たちに出会います。戦国時代に秀吉の天下統一を目指して一致団結していた、今風に言うならば秀吉チルドレンと呼ばれていた家臣たち、文治派と呼ばれる石田三成と武断派と呼ばれている加藤清正は、共に秀吉を支えていましたけれども、秀吉が死んだ後はどうなったんでしょうか。二人は対立してしまいます。最終的には関ヶ原の戦いで敵と味方に分かれて戦いました。秀吉の家臣としては、最初は一枚岩だった二人も、最終的にはたもとを分かち、対戦へとつながっていってしまいました。この二人の秀吉の有能な家臣の史実も、私たち人間にとって一つとなるということを、一致の難しさを教訓として伝えています。それぞれの大義、正義を貫いたために、最終的には敵と味方に分かれて戦うことになりました。主イエスは、弟子たちがキリストにあって一つとなること、一致して一つでいることができるように熱心に祈られました。その目的は、すべての人がキリストにあって一つとなり、そのことを通して、その証を通して世の人々がキリストを救い主として信じることができるように、神の栄光を見ることができるようになるということでした。父、御子、御霊が一つとなって三位一体の神であられるように、弟子たちが完全に一つとなった弟子たちの証を見て、この世が神の愛を知り、キリストを救い主として信じることができるようになることが、救い主イエス・キリストのこの祈りの目的でした。正義の味方、スーパーヒーローたちの一致も難しく、秀吉の家臣の一致も難しかったように、堕落した人間の世界では、キリスト者の一致がどれだけ難しいことであるか、キリスト教の2000年の歴史を学んでもよくわかります。どれだけ多くの分派、分裂があったでしょうか。パウロの時代にあっては、割礼を受けること、割礼を受けないこと、また現代の教会にあっては、再洗礼を受けること、受けないこと、さまざまなことで分裂分派があり、またキリスト同士が互いに神学的な違い、教義的な違いから殺し合うまでの熾烈な戦いが繰り返されていました。主イエスが祈られたように、キリストの教会が一つとなること、この一致が大切です。55年以上に及ぶ歴史のあるこの教会も、主イエスの祈りが答えられることを期待して、 主イエスが私たちの罪を贖い、十字架で死んでくださった救い主であることを一つとなって伝えていかなければ、簡単に分裂し、滅んでしまうことになります。敵が来なくても味方同士で戦い合って滅んでしまうということです。サタンの策略は、家庭が一つになることを、または教会が一つであることを嫌います。ですから家庭を、または教会をサタンは攻撃してきます。その時サタンの攻撃は巧みです。私たちの目には見えません。味方同士を敵にして戦わせます。これからも久留米キリスト教会は日曜日の礼拝に始まり、CS キッズチャペルに集う子どもたちに、月曜日のグレースに来訪する地域の方々に、火曜日のラムキンクラス、ゴスペルコーラスの働きを通して福音を伝えるために、すべての働きにおいて主イエスにある一致を共に祈り求めていかなくてはなりません。私たちには大義があり正義があります。どのような建物を隣接に建てるのか、またどのようなプログラムを新しく教会としてやっていくのか、いろいろな希望やいろいろな願いがあります。でもその中にあって、私たちがまず一つとなることは、キリストにあって一致を目指していく。それは神の栄光を表すことを、神の愛を伝えることによって、人々が誠の神を知ること、救い主を知ること、そして神の栄光を見ることができるように、そのことを優先して求めていくならば、私たちは一つとなることができます。このヨハネの福音書17章に記されている弟子たちのための主の祈りは、現在の私たちのための祈りであることをもう一度ここに留めたいと思います。この東久留米の地域に住む人々がキリストの福音を聞き、主イエスを救い主として信じることができるように、私たちキリスト者が一つとなって捧げ、共に労するならば、この教会の働きを通して信じる方が続けて与えられていくと思います。それぞれの年代も、それぞれの賜物も、それぞれの関心も違いますけれども、一人でも多くの方がキリストを救い主として信じることができるように、私たちはこれからも教会における一致を大切にし、一つとなってキリストの福音を伝えていきたいと思います。キリストが今なお私たちにそれを願い、このヨハネの17章で祈られたことを心に刻んでいきたいと思います。お祈りいたします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおられるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らも愛されたことと、この世が知るためです。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの皆を御たたえます。今朝のヨハネの福音書17章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちのために祈ってくださったこの祈りを、私たちが心に留め、またあなたの祈りが成就されるために、あなたの御言葉に忠実に聞き従うことができるように助け導いてください。あなたは私たちが三位一体の神が一つであるように、またあなたの栄光を表すために、また神の愛を知らせるために一つとなることを祈られました。主よ、どうぞ私たちが自分たちの自己主張ではなくて、また自分たちの正義や大義だけではなくて、あなたが祈られた通りにあなたにある一致を求め、互いに愛し合うこと、また互いにあなたの栄光を表すために、この教会を立て上げていくことができるように助け導いてください。どうぞ今この教会が置かれている新しいチャレンジの中にあって、あなたがこの教会を守り導き、その必要を満たしてくださり、 続けてこの地域の中にあってあなたの福音を述べ伝え、またあなたの栄光を表す教会として、一人でも多くの方があなたの栄光を見ることができるように、あなたの愛を知ることができるように、続けてこの働きを用いてください。またどうぞそれぞれの生活の中にあっても、敵対する本当の敵に対して戦うことを注意することができますように、仲間同士で戦うことがないように、また一つとなることができるように、その一致を、キリストにある一致を目指すことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。